皆さんこんにちは、フレンズリング3ナビゲーターのアキラです。この番組は声優事務所スターフラッシュのメンバーがお送りする映画エンターテインメントショーです。今日のゲストはこの方です。
スターフラッシュ笹塚舞です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。笹塚さんといえばですね、
はい、
出身地が近い僕と
お隣ですね。
はい、僕は福岡のふりをしてますが、はい、実は愛媛県の松山市というところで出身で、
はい、
そうですね、はい、そのお隣なんですよね。
高知ですね。
初めて見た映画とその場所というか教えてもらっていいですか。
は
い、
初めて見た映画っていうのは私の世代は一回入場料を払っちゃえば夕方までいられる、
そうそうそうそう、
映画館の
世代近いもしかして
だったので、
それ知らないですよね、皆さんね。
で、多分たくさん見たんですけど、うん、しっかり記憶に残ってるのが、
はい、
小学校6年生の夏に見た、
はい、
レックス恐竜物語、あ、足立由美さんが映画デビューの、
久しぶりにそのお名前聞きましたわ。
はい、それを夏休みだったんですよね、
うん、
夏休みの塾の夏期講習中に母が、
はい、
あんた今日は塾行かなくていいからちょっと映画行こうみたいな感じで連れ出されてみたのがそれでしたね。塾をサボった罪悪感と、うんうん、お母さんと一緒に映画を見に来たそのテンションではっきり覚えてます。すごい。
でも一番初めに言ってたこの映画館で、
はい、
こう最後まで、
はい、
自由に見れるっていう
入れ替えじゃないっていう、もう好き放題見れるっていう、
知ってます、このね、いつまでもいていいんですよね、
う
ん、
もう朝から晩まで、
はい
はい、もう開館オープンと同時に1回だけの入場料払って夕方まで、
それから外出れないんだよね。
出れないです。
そうそうそう、結局中で食べ物を買わなくちゃいけないっていうね、はい、映画館の戦略なので
お菓子
ポップコーンからいろんなものを中で買うと、
買
お腹空いたらそこで食べると、
そうです、
売り上げがどんどん上がっていくと。
そうコアラのマーチをよく食べてました。
そうかそうか。はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではフレンズリング3映画ランキングからスタートです。映画界の巨匠北野武ではないビートたけし出演37作品からのアキラ的おすすめベスト5。第5位、
戦場のメリークリスマス。
1942年、日本統治下にあるジャワ島レバクセンバタの日本軍捕虜収容所で朝鮮人の金本がオランダ人捕虜のレオンと事件を起こす。日本語を話す捕虜の英国陸軍中佐ジョン・ロレンスは共に事件処理に当たった粗暴なビートたけし演じるグンス・オハラと奇妙な友情で結ばれていきます。映画音楽を坂本龍一、監督は大島渚。日本アカデミー賞ではこの作品6部門受賞し、ビートたけしさんは優秀助演男優賞を受賞しました。
第4位、
その男凶暴につき。捜査のためには暴力も辞さない凶暴なビートたけし演じる刑事東良介、その行き過ぎた行動と粗暴な性格から勤務する警察署内でも危険人物として敬遠されていた、ある日港で麻薬売人の他殺体が発見される。東は新人の菊池を引き連れ事件の捜査を開始します。北野たけし初監督作品、興行的には成功しませんでしたが衝撃の作品です。
第3位、
バトルロワイヤル。年に一度全国の中学校3年生の中から選ばれた一クラスに、コンピューター管理された脱出不可能な無人島で制限時間の3日の間に最後の一人になるまで殺し合いをするという法律をもとに、中学3年生が殺し合いゲームを展開していきます。ゲームの担当教官役をビートたけしが開演しています。国内以上に西洋において高く評価され、21世紀以降のポップカルチャーに文化的影響を及ぼし、タランティーノ監督もこの作品の大ファンだとか。
第2位、
血と骨。
1930年代の大阪を舞台とし、その凶暴性で極道からも恐れられた男ビートたけし演じる金春平のかまぼこ製造業や氷菓子による事業の成功や その裏でも実の家族に対する暴力、そしてその後の愛人との交際による転落、ついには故郷である北朝鮮での孤独な死までを描いた映画作品です。第59回毎日映画コンクール日本映画大賞男優主演賞を受賞しました。
映画界の巨匠北野武ではないビートたけし出演37作品からのアキラ的おすすめ映画ベスト5、第1位は
教祖誕生。
ビートたけし原作の小説の映画化、有象無象の新興宗教団体への痛烈な皮肉が込められており、教団内の凶暴性について描かれている社会派コメディ映画。表向きは教団の主観だが、裏では教祖を雑な言葉遣いでこき使っている教団の鍵を握る重要な人物をビートたけしが面白く演じています。
スタープラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-5324-2289スターフラッシュことの葉まで。
皆さんこんにちは、フレンズリング3ナビゲーターのあきらです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの藤代つむぎです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの坂口のぞみです。
皆さんこんにちは、スターフラッシュの織谷彩です。
はい、今日は映画界の巨匠北野武ではないビートたけし出演作品37作品の中からのあきら的おすすめベスト5をお送りしております。番組をお聞きの皆様の映画に関するメッセージお待ちしております。こちらまでどうぞ。
アクセスラインです。 fr3@star-flash.sakura.ne.jp メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング3スタートです。
フレンズリング3、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りします。
フレンズリング、
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指しませんか？あなたも大好きな地元の街で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
東京東中のプラチナムガレージスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私アキラと
藤代つむぎと
坂口のぞみと
織谷彩です。
まずは本日のランキングを振り返っていきましょう。
はい、映画界の巨匠北野武ではないビートたけし出演37作品からのアキラさん的おすすめベスト5。
第5位、
戦場のメリークリスマス。
第4位、
その男凶暴につき。
第3位、
バトルロワイヤル。
第2位、
血と骨。
第1位、
教祖誕生。
こう女性的に言うとこのね、まあ、ビートたけしさんとか北野たけしさんの作品をあまり見る機会は、まあ、ちょっとねどちらかというと暴力であったりとか凶暴であったりとかっていう作品が多いのでちょっと見る機会はないと思うんですが、地代つむぎさんどうですか。
そうですね、私もこの特集組まれると聞いて、あ、そういえば気になってたのあったなって言ったの、そのちょうど私がさっき紹介させていただきましたその男凶暴につき、
はいはいはい、
なんですよね。もともとすごい気になってたんですけど、なんか配信サイト今、映画配信してくれるサイトとかあるじゃないですか、どこ探してもなくて、
まあこれも権利関係でね、おそらく解放されてないのかなって感じがしますけど、やっぱり凶暴の男には憧れますか。
いや、なんかまあ渋いじゃないですか。渋いのと、あと初監督作品ということで、ちょこっとその予告だったりを見てたんですけど、まあ映像が綺麗ですね。
そうね、まあ、これはちょっとね、まあ、後ほどちょっと話したいと思いますけども、すごいいい作品ですね。高口さんは、
はい、
なんか見た作品とかありますか。
そうですね、ビートたけしさんが出演していらっしゃる作品でいうと、アキレスとカメ、ザトウイチ、あとこの5位の中に入ってる、戦場のメリークリスマスですね、こちら見た記憶があります。
どうでしたか。
そうですね、戦場のメリークリスマスでいうとやっぱりその、曲が先行して、
まあね、
はい、とっても有名な、ね、曲がすごく有名かなと思うんですけど、お話の内容的に、
はい、
戦時中のお話なんですけど、なんかその戦争のお話というよりは、その人間関係のお話っていう感じで、そのグロいとか、ちょっと怖いっていうよりは、そのヒューマンドラマのようなお話だと思います。
これ本当にこの大島渚っていう監督は非常に暴力的なんですよ、個人、その人がですね、だから公共の場で人を殴ったりとかっていうね、ネットで調べると結構出てくるんですけど、ね、その監督がまあ初期というかね、早い段階で、結構こういうねすごい作品を撮られてるということでね、こちらもぜひね見ていただきたいと思いますが、そんなオリアさんは、
はい
はい、どの作品が、
はい、第3位にランクインしている、バトルロワイヤル、
はい、覚えてますたけしさんの登場シーンとかは。
そこら辺はぼやっとしか覚えてない
ぼやっと
覚えてるのが、はい、それまでビートたけしさんって言うとお笑い芸人や、コメディアンのイメージがとても強かったので、この映画を見たときに、ま、役とはいえ、こんなに怖い人なんだって、いろんな演出も相まって、もう当時学生だったんですけど、もう画面と自分の間に手でガードを作りながら見てました
手でガードを作りながらね、
あ、これはダメなシーンが来るぞって
判
断の時とかに、
やっぱたけしさんといえばこう、ね、コメディなイメージですけど、やっぱ凶暴というか無機質な悪人をやらせるとね、かなり、ね、いい味を出しますよね。
ギャップですよね、
はい、第1位の教祖誕生ぜひおすすめしたい。これもあえてコメディのむちゃくちゃ面白い作品なので、はい、なかなかこれね世の中に出回ってないんですけども、皆さん探してみてください。
見ます
探します探します。
あと、まあこのね、ミーの血と骨っていう作品も、これかなり凶暴なんですよ。北野武が描く作品とは違って、またねビート武が醸し出す凶悪性というかね、この感じがぜひね、ちょっと女性はちょっと厳しいかもしれないので、このガードを手で
手でガードを手で折り足
ずっとガードつけてると思う初めから。
分からぬの
じゃ、もう名前に血と骨ですよ。
血と骨、
もう物騒な予告編をちらっと見ただけでも
物騒、物騒な映画ね、物騒な映画っていいですね。
物騒な映画、
はい、この後のコーナーではですね、よりこのさらにビートたけしさんの魅力についてね、私は語っていきたいと思います。
はい
はい、
声優事務所スターフラッシュでは、動画にナレーションを入れるサービスを開始しました。お手持ちの動画にプロ声優がナレーションを付けします。会社のプレゼンや YouTube など、皆さんの動画をさらに輝かせませんか？お問い合わせはスターフラッシュことのは 03-5324-2289 まで。
東京東中のプラチナムガレージスタジオからお送りしておりますフレンズリング3、私明と
藤代紬と坂口のぞみと、
このコーナーから登場笹塚舞です。
はい、よろしくお願いします。はい、笹塚さんは、はい、ビートたけしさんお好きですか？
好きですけど、うんうん、この中は見てないですね。
おお
聞いてないのに
素直なんです。
素直です。
聞いてないのに
素直なんです。
素直なんです。
今回ですね、ビートたけしと北野たけしの違いで言うと、やっぱりビートたけしっていうのはやはりこの演じてる役者としてね、37本の作品出てるって、もうそこそこの役者でしょ、
すごい
考えたら、まあ、ちょっとこの辺をねお話していきたいんですけども、もともとですね、ビートたけしさんは2ビートという、
はい、
皆さん知ってますか？
若い方は
YouTube を見ていただきたいんですけども、2ビートという漫才コンビだったんですよね、うんうん、まあ、そこで天下を取りました、うん、取ったんですって、天下をね、うん、にもかかわらずこの映画界に、ね、うん、北野武史として監督として乗り込んだビートたけしさんなんですけども、はい、なんでビートたけしがこの映画界で、たくさん起用されるかというと、これは僕の意見ですけども、はい、まあ、単純に人気があるからです。
まあまあ、
話題性並びに人気があるということで、まあ、変な話、全然知らない役者さんを使うよりはビートたけしさんがいる方がマスコミも取り上げるしファンも来るし、でそこで、まあ、僕直接話したわけじゃないので、はい、やっぱりたけしさんはちょっとある意味勘違いしちゃったんでしょうね。これは映画でもいけるんじゃないかなみたいな感じで、でたまたまとある作品を、まあ、まさにその男凶暴につきなんですけども、はい、有名な監督をやる予定だったんだけどちょっと揉めまして、監督がいないということでたけしさんに、来たと。
なるほど、
北野たけしとして。ただ意外にもですね、この世界が注目を浴びるというか、うん、でまあ、その男凶暴につきもそうなんですけども、やっぱ人の殺し方っていう演技でいうと、北野武史監督がビートたけしに演出をしてるんだけど、まあ、今までのこの映画っていうのは人殺した時にやはりみんなこうリアクションが松田優作さんみたいに非常にこの大きくて、まあ、それが一つの、まあ、鉄板だったんですけども、まあ、ビートたけしさんはこの死ぬ方もそうだし殺す方が全く表情を変えないで静かに撃つと、まあ、これが結構衝撃的だったんですよね、うん、で後に北のブルーとかもありましたけども、ちょっとビートたけしさんに戻しますけども、まあ、このね、まずはそして先ほどから出てます北野たけしという、まあ、監督なんですけどもね、まあ、さまざまな作品に出てるんですけども、うん、その中でやはりビートたけしの人気、役者としての人気がまたどんどん上がってくるわけですよ、うんうん、でこれもまた次の現象で、やっぱりこう海外でいろいろ評価されて賞を取ったりすると、やっぱ映画界としても、まあ、北野たけしと絡みたいわけですよ皆さんね、うん、そうなるとビートたけしの方にちょっと出演依頼をしてなんとかコネクションを作ってという多分流れが映画界に起きてきたわけですよね、
うん、
でやっぱり最後はこのバイオレンスっていうのがね、うん、非常にこの大きいかなと思いまして、うん、でもあの今実はほとんど映画撮られてないんですよね、うんうん、でもこれはやはりこのバイオレンスの方に行き過ぎて、なんていうんですかね、この作品としての興行収入があまり良くなかったんですよね。
あ、年齢制限とかもありますよ ね、
なるほど、
うん、そういう形と、まあ、あとね、まあ、週刊誌で騒がれてます、まあ、プライベートのことも含めていろいろ揉めたので今あまり作品を撮られてなくて、まあ、ビートたけしさん自身はね、あのたまに出てるんですけども、もう年齢的にもちょっとなかなかね厳しいということで、この僕の1位のねこの教祖誕生はね、これはもうむちゃくちゃ面白いんですよ
あらすじは先ほど見させていただきました、はい、
もう本当にあのこのバイオレンスがないやつで、もう単純にお笑い要素満載で、うん、なんでこの作品もっと評価されないのかなと思うぐらいいい作品なんで、もうとにかく見ていただきたいと
見ます、ね、すごく気になりますね、
はい、さあビートたけしっていう感じです。
探してみます、は
い、でもね、あのちょっとまとめますけども、まあ、この北野たけしとビートたけしを、ね、うまく操る男がね、ビートたけしなのか北野たけしか分かんないですけども、まあ、映画界をね、まあ、一つの時代を作ったというかね、だからまた今後ね、この第二のビートたけしじゃないですけど北野たけしじゃないですけどね、まあ、そういうことが出ることを、
ね、
期待しております。はい、はい、今日はですね、北野武史でないビートたけしの出演作品37作品からアキラ的なベスト5をお送りいたしました。フレンズリング、
エンターテインメントショースターラインは声優事務所スターフラッシュがお送りするネットで楽しめるエンターテインメント番組です。ネット配信やオーディオドラマ、朗読、ナレーションなどゆっくりゆったりスマホでお楽しみください。スターラインで検索。
エンディングの時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？
番組公式ホームページは FM 那覇公式ホームページからアクセスください。
はい、今日はですねちょっとねコアなところで、
はい、全部気になります
ね。
日本映画であったりとか、うん、日本のこの一つのね、あのムーブメントというか、やはりこう映画っていうのは興行収入がすごく大事なので、いくら作りたいと言ってもね、作れないケースもあるので、そういった意味ではまたね、たけしの復活をね、
ぜひ
祈りたいと思います。はい、今日の相手は私アキラと
藤代つむぎと坂口のぞみと
堀谷紗衣でした。
はい、それでは来週3時30分にお会いしましょう。せーの、
バイバーイ。
フレンズリング3、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュ、ネットで楽しむエンターテインメントショースターラインの提供でお送りしました。
スターフラッシュのセラリンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにセラリンってのはどういう映画が好きなんですか？
私はアニメ映画が本当に好きで、
うん、まあ、あのなんかおすすめな作品とかありますか？
は、あの先週のやっぱりもし、あのジブリを私も聞いて、うん、ジブリ映画本当に大好きで、はい、私も隣のトトロ大好きなんですよ。
まさかの共通点が、
はい、共通点です、
はい、
幼い頃にそのセリフを覚えるぐらい、うん、ずっと見ててなんかトトロばっかり、
はい、うん、
あのお弁当にそのふりかけとかをさつきが、はいはい、まあ、ふりかけるあのシーンで、うん、なんか友達がさつきちゃんはーい、お友達かい、みっちゃんっていうの、じゃあ行ってきますみたいな、なんかあの なんでしょうね、日常の
本当に覚えてんだね、
うん、もうなんかセリフ本当に覚えるぐらい見てて、うん、あのやっぱ自然なところもいいですし、
うん、
はい、すごい好きです。
じゃあもしね、そのジブリでこんな役やりたいとかありますか？
そうですね、うん、やっぱり、あ、キャラクターで言うと、うん、ポニョがやりたい。 崖の上のポニョも大好きなんですよ。
ポニョ2。僕もポニョ、好きだけど、ポニョ2はあり、でも結構ないんですよね、ジブリってね。
あ、そうですね。2とか3ないですね。はい。
ね。1は完結。
大きくなったポニョとか、全然作れそうな気もするんですけどね。
ね。
はい。
ポニョ好き、よかったね。
ポニョ好
き。なんか似てるね、好きなやつがね。
嬉しい、それは嬉しいです。
他にありますか？
他に、ジブリ。
ジブリでいいですよ。はい。
ジブリだと、あとやっぱもののけ姫とか。もののけ姫。もう本当言い出したら止まらないんですね。本当に。
でも止めないとね。
止めないといけない。もののけ姫好きです。
もののけ、どういうとこが好きですか？
明日か、やっぱりイケメンですよね、ジブリ男子って。ジブリの中でも。
なんかあんまりそのイメージないですけどね。
そうです。結構女性から人気ですよ、ジブリ男子って。はい、
ジブリ男子。
ジブリ男子って言われてます。
あ、そうなんだ。
あります、あります。
ジブリ女子もあるんですか？
ジブリ女子もあるんですかね。
あれ？
でも美女たちばかりですから。
そうですよね。はい。はい、まあそんなセラリンはそういうジブリ映画を見たりとか、はい、アニメを見たりする日々を送っているということですね。はい、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。Friends Ring.